はい、音楽も終わったところで、
はい、
続けて緊急地震速報、
はい、
の原理について筑田さんにちょっと熱く語ってもらいたいなと思ってるんですけど、うんうん、
原理はさっき
もう少し詳しく、
さっきなんかあのちょっと平林さんがおらへん間にちょこちょこと喋ってましたよ。
いや、まあちょっと疑問、まああの地震が発生すると、
はい、
結局いろんなところ、まあ、全国、今気象庁が約200カ所ですかね、
はい、
で、独立行政法人の、防災 学術研究所が約800カ所、
はい、
日本全国にこう地震計を設置しているわけですけども、はい、まあ、結局それを気象庁が情報収集して、
うん、
それをまあ伝達すると、
うん、
ってことは、うん、各家庭に何秒後っていう連絡があるんであれば、
うん、
それを解析するのはどこがどうみたいな。
それはやっぱり気象庁か巨大災害対策センターのようなところなのか、うん、あ違うね、やっぱり気象庁やろな。
気象庁の中にあるんですかね。
うん、
うん、
まあ、その辺は詳しくはちょっとなかなかオープンにしてないとこでしょうね、うん
うん、だから計算じゃん、
うん、
計算弱
それはないよ。
うん、だからまあ、ね、一般市民が知り得る、まあ、その地震までの時間はそれぞれバラバラいうことなんですよね、その地域によっていうことですよ ね、
はい、だからそれも計算されて、バンバンだったら何歩メッシュって言いますかね、このエリアで、ね、
ごめんなさい、はっきり覚えないんだけど、うん、50か20か、うん、それぐらいのメッシュやったと思うんですよ。
メッシュって、
いやいや、その分割、うん、
あこのエリア
を、ね、加古川市を50分割か20分割かって電話で聞いたときに言われたと思います
の、ね、うん、
で、例えばグリーンシティやったらその中のどこに含まれるかっていうので、その気象庁から来る情報によって、あと何秒かっていうのを計算して、うんうん、カウントダウンして放送しますと。
それはバンバンが
コンピューター持ってるって
言
って
解析をする。
うん、
バンバンのコンピューターってあのプレステ3やからね、
うん、すごい。すごいじゃないですか。
まあでも十分やと思う。
それぐらいでいけるぐらいのもんでしょうね、多分。
うん、いや、そしたら例えば自動車で100キロぐらいを走行中の人はどういう判断を
自動車の仕組みはよ
く分からないけど、一応ラジオからも流れる、ね、という話なんで、あの
最近の車ってカーナビがついてるじゃないですか。多分ね、緊急地震速報の大前提はカーナビがあるっていう前提があるんですよ。
そうでしょうね、
仕事で使うのはそういうのないですね。
その時の自社の位置によって、うんうん、そこまでの、うん、到達時間っていうのは計算するんじゃないかなと思うけど、
そういう対応型カーナビですね。
で、当然ラジオとかで放送されるのとは別ですよ、
うん、
地震速報とは別で、ね、緊急地震速報としてはそんなんじゃないかなと思います。
じゃあラジオではどういう表現で、ね、アナウンスされるんです
か。今と一緒ちゃうかな、うん、どこそこで地震がありました、震度はいくらです、
到達までとかそういう意味合いではなくて、
うん、無理でしょうね。
聞かれてる範囲が広すぎます
ね。そうそうそう。
ああ、そうですね、うん。
テレビの公共の放送でも一緒ですよね。4チャンネル、6チャンネルとかでやってるニュースだと、もう全国放送やったら地震がありましたとしか言えない。
そっか、自動車。まあ、飛行機は影響はないからいいんでしょうけど、
うん
まあ、あの新幹線、
新幹線は
もうすでに積まれてるって話やし、
で新幹線はもうあの大きな地震が来ると止めてしまう、
うん、
だから止めてしまうんですが、地震学者の先生が皆さん言われる、新幹線が空を飛ぶっていう、
うん、
知りません、大きな地震、まあ、東海地震、東南海地震、南海地震が起こったとした時に、うんうん、さて300キロで走行している新幹線はどうなるかというと、もう空飛ぶ可能性が高いと。で阪神淡路の時にやはりあの時間だったんで、新幹線が空飛ばんでよかったなっていう言葉があるんですよ。だから今度は昼間に起こった場合に、新幹線がボンボンそこら中で空を飛ぶ可能性があるという
えらいことにな
りますね。えらいことですね。で、やっぱり300キロで走行の新幹線が止まるまでには相当数の距離を走ってしまうんで、うんうん、そうですね、なかなか、まあ、昼間に来ないことを願うしか仕方ないでしょうね、うん、
前の、新潟の地震の時にあれ上越、うん、新幹線が脱線してましたよね、うん、あれで、
いやあれは高架の上まで走ってる時やから、うん、結構スピード出てる
出てる時ですか
ところやと思いますけど、うん、あれ普通の線路共用してる線路走ってる路線、うん、秋田とかあっちの方行ってるやつはあの確か共用の線路走るんですね。ああいうとこになったらだいぶ落ちるんでしょ。
加古川もあの加古川線入ってくるね新幹線
ほん、ま、見てみたい、ま、見てみたい
ちょっと日岡駅とかだいぶ車両飛び出てます
止まらへん
止まらへん、あ、日岡駅は止まらへん
通過や
通過
通過、すごいな。
あれ線路幅がちゃうから絶対
そうですね
入ってこられへん、うんうんうん、あ入ってこられへんというか全然違う場所走ってるね、うん、そうやね
今気づいたような言い方せんといて
でもあの新幹線全然話変わるけどあの駅で待っとってね姫路駅とかであの姫路駅を止まらへんあの何、はいはい、ですかあれ、うん、レールスター
のぞみとかね。
ね。うん、あれ走るときなんかカチンとくんねんけど僕。
え？
お前ら乗られへんやろでなんか言うて走っていくような気がしてね。っていう感じでこうビューって通り抜けるのなんかもうめっちゃ腹立つな思いながら。
いやじゃあ新大阪から乗れば。
そうやね。うん、
全然。
でも新大阪で僕がそれ乗ろうとした時にその新幹線がお前乗んのみたいにそういう顔したらごっつい乗りにくいなと思うしね
いやいや人は選ばん。
あそうい
や選ぼうかな
ところでいまだにあの昔のあのゆで卵みたいな顔した新幹線はこだまで走ってるんですか、はいはいはい、もう走ってないんですかあれ。
東海道山陽にはもう走ってません。東北の方はまだ走ってるかもしれへんな。
加古川
線、加古川線は新幹線
走ってへんのか
高架にはなったけどね。
でもラッピング電車ね、うんうん、全然ボンボン話飛んで悪いけどあれは全国的にやってるんですか。この辺だけの特色ですか。あんだけのあれあそこまでの。
いやちょっとこれへんな。ラッピングバスは全国的やけどね電車はどうやろう。
あの西脇出身の横尾忠則さんが描いた、うん、ラッピングってあれなんか貼ってるという意味。
貼ってるんでしょ、う
ん、シートは貼ってる書いてるんじゃなくて、うん、
バスなんか大阪市内なんかたくさん走ってますよ、
うんうん、ああそうですか、うん、まあそういうことでちょっと話脱線させられて困っとんだけど、うんまあ、新幹線だけにねちょっとうまいこと言ったの、うん、
なるほど。
で話をちょっと元に戻しますけど緊急地震速報、うんまあ、これ聞かれてる方はちょいっとお金はかかりますけれども、うん、バンバンでも月570円でしたかね、
うん、役所なんか設置されにある
か。すでにされてると思う。
されてる、
うん、多分テスト的にずっと、
うん
う
んうん、
そうやろか。
加古川市は分かりませんけど、ほとんどはされてるんじゃないかな
先に。ああそうですか。
いっぺん市役所行ってい
っぺん聞いてみなかんね、うん、
どこにあるんですかって。
伊賀南さんに聞いてみる。
そうですね、
うんうん、南さん教えてください。
南さんあのまた、連絡ください。まあの緊急地震速報あのしっかりと我々も継続して勉強していって、ま、世のため人のためになるように、
うんうん、
我々が発信して一人でも聞いてもらってね、
うん、そうですね、そのよく利用できるようにね、
うん、まあねそれをどう使うかということが大事であって、うんねうん、まああの家の中にいる場合は慌てず、
うん、そうですね
火元を確認してみたいな、まあ、そういう行動を取るように、
うんうんうん、まあ火元はいいです、まあ、買って消えます。
あのあ命のライセンスは前後に配布してるし、
はい、
それをもとにちゃんと行動指針をちゃんともう一度復習しておいてもらって。
そうですね、うんまあ、命のライセンス2008も、
うん、あいよいよ
いよいよ
いよいよ
え
もう出来上がって
。いや出来上がってませんそろそろ頑張ろうかなという、うんまあ、いや命のライセンスあで、ま、あのいろんなバージョンを 作っていきたいなという思いで、うんうんうん、
まだ内緒ないね、それは
ちょっと内緒ですね、
シークレット、うん、企業秘密よね、
う
ん、
そうそう、あの第、一部のあの平林さんのあの話もシークレットやから、ね、おい
えああ、うん、ミノの
反撃や、
それでね僕ちょっと本を買ってるんですけど、うん、ちゃんとずっと勉強しとくからね、もう、うん、ほんまに、
いやいや頭下がるわほんまに
頭下がるわ心から思ってないような言葉今回ねこの、ね、阪神淡路大震災が教える99のチェックポイント、うん、なんかねあの彼女を守る51の法則以来ね、こういう何個の何々とかね、
なんでそんな中途半端な数な、
そうですね、
50とか100とかでええんちゃうの、でも
ね、
ねえ、
まあ、まあ、こう飛びつきやすい、
そこが狙い目、
あうちのあの災害市場訓練もグリーンシティを守る584の法則やからね、
よくやろ、あの覚えられへん絶対覚えられ
へん、あの副題としてはねあのちゃんとあるんです。
それは本のタイトルは大震災、
これね朝日新聞社が出してるんですけれども、うんはい、大震災サバイバルマニュアルっていうので、うん、ちょっとねアマゾン、インターネットのアマゾンね、あのホームページを見てまして、とある本を探すために、まああの今さっき佃さんが言いそうになった、うん、その関係のを学習するためにいろんな本を集めてるんですけど、うんうん、その中でこれをそれを買った人はこれも 買ってますっていうのがあるでしょ
あるある
で下の方を見てみたらこれが載ってまして、うん、あちょっと面白そうやな、うん、でそこでは内容が載ってないので、うん、検索してみたら、うん、どうもこれはディグに使えるんちゃうかなと、うん、で我々があのどうしても手こずってた被害想定の部分ね、うんはいはい、あのクロスロードの最終のところで、
うん、行政から情報が出てけん、
そうですね、うんからんな
今の大西さん、
いろんな面でからんなでそのまあほんまね、その本来はねどういう想定があるっていうのが分かればいいんですけど、実際どこともが想定してないんでしょう、うん、クロスロードも矢森先生がホームページを慶応大学の何先生やったかな、あの女の先生と一緒に作られてるウェブクロスロードやったかな、そういうホームページがあるんですけど、うん、そこでもねやっぱ先生らも行き詰まってるというか、行き詰まってる言い方悪いかな、まあ、自分らの持ってるノウハウと自分らの持ってる知識以上の想定が出てきた時にはお知らせくださいっていうふうに、賢いですよ、林先生やっぱり、うん、やっぱりどんどんどんどん情報を仕入れようという意味でやられてまして、クロスロード新聞っていうのも出されてまして、で、まあ、そこで使えるようなネタをこの本がね
一つ二つちょっと教えてください、
書いてありまして、
その中から、
定価620円、
いやそんなこと聞いて、
いや本題でしょ、
内容内容、
いやそう 本題っていうから内容はね
一つ二つ、
ね、この中ではね、うん、いや僕もね今日届いた本なんで、うんうん、さっき初めて開いたんです、
パラパラと目にパッと目についたようなやつを一つ二つ、こんな話でこんな風に対応せなあかんねんやっていうのを書いてるんで
しょ、まあ、一人暮らしの人間はどういう風にして助けを求めるか、僕ら助けるかって思ってましたけど、うん、この本には助けを求めるかっていう、うんうん、まあ、それから我々がずっといろんな話の中で出てるタンスの下敷きになった人を救い出す方法、それから自治体が指定した避難所は本当に安全なのだろうか、うんうんうん、なぜミニバイクが最良の交通手段になったのかとか、うん、それから我々が追求しているまず必要な水をどう確保したらいいのかとかっていうような、これは99、うん、もっとあったやろうけど99でやめよったんやろねとこれはまああの阪神・淡路大震災を経験した方々の話から、うん、まあ、これを出してきたということで、うん、すごくあの、うん、もうその時のことが書いてある、うん、ということで、まあ、これをちょっとしっかりと勉強していきたいなと思っておる次第でございます、うん、はい、まあ、そういう中でね、ついでに買った本、まあ、これは全然あれですけど、帰宅支援、帰宅困難者ですかね、うんうん、に、出されてる本も いっぱい関東ばっかりやね。
あ、そうですね。
関西はこういうのが全然出てなくて、うん、まあ出てないかどうか僕ちょっと探しきれてないのかもしれませんが、
地図まで載ってんのそれ
でね。あの、僕はこの地図を買ったつもりじゃなくて、いろんな情報が載ってるんで面白いなと思って見た、買ったんですけど、地図が載ってまして、で地図にいろんなものがあります。だから僕らもちょっと、うん、
でもこれ首都圏版って書いてるから関西版とかあるんかな。
いやないと思うんですよ。
後ろには載ってない、
探そうと思ったんですけど、探しきれてないのかもしれませんが、
載ってないですね、うん。
あの話ちょっと変わりますけど、
はい、
この帰宅困難者も含んでね、そのリグって我々やってるじゃないですか、
はい、
でそのリグの中でちょっと一回外に出て行ってみたらどうやっていう話を前にしとったでしょ。
そうですね、
うん、実際にその道通ってみて、
はいはい、
その道の中で危険な箇所がどこ、うん、どんなところがあるのかっていうのを実際に見てみるのがこう、
うんうん、いいと思いますね。
役立つんちゃうかな、うん、
平林さんが提案してもらってる、僕もいいなと思うんですけど、1日、リグ、
および1日コースやね、
1日コースやね、
うん、
朝から出て歩いて駅から、まず駅へ行ってみる。で、
まあどうかな、駅からまずリグやってみて、
うん、リグやるの先、
うん、先で、うん、この道通ってこう行ったら避難所に行けるんちゃうか。
あ、はいはいはい、
でその後実際にその道通ってみたら、
見て
通れるかと、ここが危険ちゃうか、う
ん、まあ、地図を持って行ってね、うん、細かいその、まあ、申し訳ないけどその地域のいろんなところもチェックして、うんうん、
で帰ってきてもう一回それその結果を話し合うのもええんちゃうかな。
あ、まあ、1日ディグっていうのはちょっとやりたいね、
うんうん、
それだけ真剣にやってもらえる人が。でお昼ご飯はやっぱあれやね、非常食、炊き出し訓練、
ええー、ね、
うん、まあ非常食でアルファ化米でもいいですけど、
須田さん井戸の水背負って行ってね、
みんな殺分さみんなの分
まあ一度そのアルファ化米で行きましょう
ね、
うん、
その辺でちょっとしっかりやってみたりとか、あとはまあ、うん、まあ、イカ焼きはまあ全く別個として、うん、異常食をちょっと体験してみる、ね、ことも大事やなと思いますし、まあ、実際の地震は起きひんけれども地震を体験するというのを、
うん、
ディグ実際版、
うん、ちょっと名前考えたら
いいそうですね、ちょっと考えたいですね、うん、その辺しっかりと考えて、まあ、今年中にやりましょうか。でうん、これに関しては、兵庫安全の日の事業、うん、ちょっと利用させてもらって、はい、レンタル品とかそういう文具品とか、うんね、文房具とか、うん、必要なものをそこから用意させていただけたらありがたいかなとは思いますんで、
うん、あの以前にもやったようにやはりその地域、まあ、以前はこれマンション間の協力体制でしたけども、うん、
今度はね、周りの地域にもね、浜田自治会長から声かけてもらって、今回もあのポスター祭りでね、配って平野も貼ってくれとったやもんね、ありがたいですわ。ちょっと嬉しかったね。あの国道2号線西行きの丹陽信用金庫の対面ぐらいのゴミステーションの横のね、掲示板にもドーンと貼ってあって、嬉しいなと。まあ人集まる集まらないに関わらずちょっと嬉しいかなというので、うん、まあ、ああいうふうにしてポスター作らさせてもらって、うん、呼びかけて、
うん、
大々的にやったらいいかなと、うん、ほんまにね、もうこの辺も神戸新聞やバンバンテレビも協力してもらって、うん、まあ、一緒に歩めたら面白いでしょうね、うんうんうん、
その自治防災組織の協力体制ということで何か話し合っていく、
うんね、
必要はね、
まあ、あの行政主導で行われている地域もありますけれども、はい、まあ、加古川では、まあ、グリーンシティが、ね、発信源となって、
うん、仲良く
ね、
うん、仲良しをしてくださいよと。
で一緒に行政の方々も来ていただいて、
そうです ね、
ね、
まあ、今までまだ来てもてないけど、
は自由ですけど
いや、まあ、それは自由ですけど、うん、
できたら来てほしいけどね、
うん、うん、まあ、県民局の浜ちゃんは来てくれるね。
あ、そうやね、
うん、浜ちゃん
いるところ 行政という一括りで言うとあかんね。
そうやね、う
ん、来たい人だけ来てもらったらいいかな。
県民局はいつも来てもらって、
県民局の浜さんは熱心に、
ね、一緒に共に歩もうという意識を持っておられるんで、
うんうんうん、
ん、それで地震が来へんかってもええと思うんですよ、うん、災害が来へんかっても、う
ん、
そ
ら来ん方がいいんですよ
ね。そうそうそうそう、
できたら来てほしいなやね。
そらーねー、それがなんかコミュニティのこうつながりに持っていけたら、うん、ね、また面白いし、うん、というところでそういう企画も、はい、まあ、平林さんが提案してくれてるんで、うん、提案した限りはやっぱり企画運営、
うんうんうん、いや私言うだけやから
いや言うだけは俺の特権階級やからねということで、その
この件は平林さんに、うん、
はい、
まあ、はい、とちゃん
これはどうやろうね、冬やっと寒いんかな、秋の方がええんかな、
秋ぐらいがええけどね、
でも12月までやったらそんな寒ない、うん、
トゥーデーマーチとからあのぶつかれへんかったらええかな、
うん、トゥーデーマーチの後、
うん、
で12月頭ぐらいかな、
うんうんうん、
その事業期間中に、
そうですね、ですね、事業期間中に、
はい、うんうん、ぜひやりたいな
と思います、はい、もう他がやってないような、
は
い、
そうですね、
盛りだくさんで、
うん、
不意にこう自販機が倒れてくるとかね
もう
リアリティのある、
どう協力してもらうのか、
それはやっぱり
自販機メーカー
やね、
協力していただいて、
でその頃には、うちのマンションにも自販機がどこかがついたらいいかなという、
そうですね、
うん、
そろそろもうあのちょっとあのお茶とか買いに行くのもね遠いしね、というところで
ちょっとあの緊急地震速報から
離れてしまいましたけども、うん、まあ、そういうようなものをちょっと今回ちょっと時間短かったですけど音楽に入りたいと思うんですが、はい
はい、次の曲はですね、ラララ、ラブソング、久保田利伸、
うん、加藤茶の弟やって言われとったもんね一時期あ、嘘やったらしいけど
全然違う、うん、違う、
いや似てるんですよ。
あ、そうですかね、
うん、それからもう一曲は、
まあ、その
あそうですね、そ の,
そ
のドラマ
その曲は、まあ、ロングバケーションということで、96年、
うん、
まあ、キムタクと山口智子主演、うん、主演というか、うん、まあ、出演されたドラマですね。
これもロンバケいうやつやね、
ロンバケ、
うん、はい、
まあ、僕の人生をドラマにしたような、
おっと、
ええ
あ、何ずっと休みの話
もうタイトル通りいいない
いな
はい、でもう一曲
コメントにちょっと困るな今日ちょっと頭の回転が悪いね
次の曲トゥモローで、岡本真夜さん、
はい、
はい、セカンドチャンスとかいうちょっとあんまり知らないドラマのタイトルなんですけど、
うん、
まあ、これも95年に
トゥモローはね、うん、
ああ曲自体はいいんですけども、ね、
うん、売れたでしょ、すごい、
ドラマのタイトルがセカンドチャンスということで、うん、田中美佐子さんと赤井秀和、その2曲を、
はい、では、
はい、
2曲いってみましょう。